今日は2024年のイースターの日です。イースターおめでとうございます。イースターは十字架の上で死んだイエス・キリストが3日目に復活したことを記念するお祭りです。イースターは西暦325年のニカイア総会議という教会の会議で、春分の日の後の最初の満月の後に来る最初の日曜日と定められました。キリストの降誕を祝うクリスマスについては、そのような教会会議の決定はなく、次第に世界の各地で12月25日に祝われるようになったそうです。ですから教会のお祭りとしては、イースターの方がクリスマスよりも権威のあるものだと言ってよいと思います。しかし十字架の上で死んだキリストが復活したということは、キリスト教の教えの核心であり、しかも一般の常識とはかけ離れた教えであります。ですからキリスト教の広まっていない国では、イースターはクリスマスほど受け入れられた行事とはなっていません。本当の意味が理解されているかどうかは別として、クリスマスは我が国の一般の社会でも盛大に祝われています。ところがイースターは我が国の一般の社会で取り上げられることは少ないです。それどころかキリスト教会の中ですら、イースターやキリストの復活の大切さは忘れられたり軽んじられたりする恐れがあります。悲しいことですが、いわゆるクリスチャンの中にもキリストの復活が歴史的事実であるということを否定する人がいるようです。そのようなキリストの復活を否定する人にとっては、イースターの本当の意味やその喜びはわからないことでありましょう。しかしよく考えてみますと、いわゆるクリスチャンの中にキリストの復活を否定する人々がいるのは現代に限ったことではありません。そもそもキリストの直接の弟子たちですら、最初はキリストの復活を信じることができなかったのです。イースターの日の朝、キリストの墓に行った女性たちから、墓が空になっていて天使があの方は復活なさったのだと告げていたということを聞いた弟子たちは、その話がたわごとのように思われて信じようとしませんでした。イースターの日の午後、エルサレムからエマオの村へと向かっていた二人の弟子は、復活したキリストと出会って共に歩いて語り合っていたにもかかわらず、最初はキリストの復活を信じようとしませんでした。他の弟子たちからキリストの復活について聞いて、十二弟子の一人であるトマスは、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言いました。このように、キリストと同じ時代に生きて、キリスト自身の口から十字架と復活の予告を聞いていた弟子たちですら、実際にキリストが復活したときに、そのことを信じることができなかったんです。ですから使徒パウロの伝道によって、ギリシャのコリントに誕生した教会の中にキリストの復活が歴史的な事実であることを否定する人々がいたというのは、それほど驚くべきことではありません。本日の聖書の箇所の12節でパウロは、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと 言っているのはどういうわけですかと信徒たちに問いかけています。コリントの教会の中で死者の復活などないと言っていた人々がどのような人々であったかということについてはいくつかの説があります。第一に、死んだ後の命、死後の生命ということを全く信じない人々であったという説があります。第二に、復活とは霊的なスピリチュアルなことであって、霊的な信仰者クリスチャンにとって復活はすでに起こったことだと主張する人々であったという説もあります。で、第三に、霊魂は不滅であるけれども体が復活するということを信じない人々であったという説もあります。まあ、いずれにしましても死者の復活などないと主張する人々に共通していたのは、死者の復活は人間の経験から考えるならばありえないことだという考え方でしょう。そこで私たちはこの点についてもう少し深く考えてみたいと思うのです。私たちは自分の経験に基づいて自分なりにある法則というものを導き出しています。そしてその法則を逆に日常生活に当てはめて、この場合はこうなるだろうと推論をしながら生きているのです。で、そのように個々の観察された事例から一般に通ずるような法則を導き出すこと、これを帰るという気という字に納めるの脳と書いて機能というふうに言います。例えばタバコを吸っている人にはがんになる人が多いという個々の事例から、タバコは健康に有害だという一般の法則を導き出すのがその一つの例です。この機能という言葉は西天音という哲学者が英語のインダクションという言葉の訳語として用いたのが始まりだと言われています。そして次に、ある前提から論理的に正しい推論を重ねて結論を引き出すことを演繹と言います。演繹の演は演説の演で、この字には述べるとか引き伸ばすという意味があります。また、駅というのは、糸辺のつく字で、糸口より糸を引き出すという意味があります。この演繹という言葉も、西天音が英語のディダクションという言葉の訳語として用いたのが始まりだそうです。で、例えば、タバコは健康に有害だという前提に基づいて、公共の施設でタバコを吸うと、そこに集まった人々の健康に悪い影響があると考えて、市や町や村などが公共の施設ではタバコを吸ってはならないと決めるなどというのがその例になるでしょう。で、私たちの日常生活の判断は、この機能ということと演繹ということの複雑な組み合わせによって成り立っています。で、しかし私たちがこの機能と演繹を組み合わせてする判断がいつも正しいわけではなく、間違うこともあります。例えば私たちは自分の知っているいろんな人のことを考えて、関西の人は現実主義者だとか、東北の人は忍耐強いなどと機能的に推論をして法則を導き出したようなつもりになることがあります。そして新しく人と出会った時に、ご出身はどちらですかと尋ねて、大阪ですとか青森ですというような答えから、 この人は関西出身の人だから現実主義者だとか、この人は東北の人だから忍耐強いなどと、いわば演繹的に推論をするかもしれません。しかしそれは正しい推論の仕方ではありません。なぜなら、法則を導き出す、いわば機能的な推論の過程で、自分の知っている限られた一部の事例しか考慮に入れていないからです。すべての関西の人を調べたわけでもないのに、関西の人は現実主義者だとは言えませんし、すべての東北の人を調べたわけでもないのに、東北の人は忍耐強いとは言えないはずです。ですから、そのような不確かな前提から推論して、新しく出会った人を、この人は現実主義者だとか、この人は忍耐強いと結論をすることも間違っているのです。さて、このことをキリストの復活に当てはめて考えてみましょう。キリストの復活とは、十字架の上で死んだキリストが3日目に復活し、もはや死ぬことのない永遠の命を受けたということです。私たちは、身近な人の死に立ち会ったり、いろいろな人の葬式に出席したりして、人間の死を経験します。そして、死んだ人の遺体が火葬されて、埋葬されることも知っています。で、そのような経験から、いわば機能的に推論をして、人は死ねば、地に帰り、無になるという法則があると考えます。そして、その人は死ねば地に帰り、無になるという法則を、いわば演繹的にイエス・キリストの場合にも当てはめようとします。そして、人は死ねば地に帰り、無になるのだから、イエス・キリストは復活しなかったと結論をするのです。ところが、この結論は、キリストは死者の中から復活したというキリスト教の教えと真っ向から対立します。ですから、どちらかが間違っているのです。キリストは事実として復活したのか、それとも復活しなかったのかという問題です。本日の聖書の箇所で使徒パウロは、死者の復活などないと主張する立場に立って、そこから演繹的に推論を重ねていくと、どのような結論に達するかということを明らかにしています。そして、そのような結論で果たして良いのですかということを、コリント教会の信徒たちに問いかけているのです。で、まず13節でパウロは、死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずですと述べます。そしてそれに続く14節で、そしてキリストが復活しなかったなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですと述べます。15節さらに、私たちは神の偽証人とさえ見なされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証をしたことになるからですと畳みかけるように述べています。さらにクリスチャンの罪の許しの問題へと視点を移しまして、17節では、そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方、今もなお罪の中にあることになります、と述べています。キリストの復活がなければ、クリスチャンの罪からの解放もないということを示しています。そして18節と19節で、そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものですと結論を述べます。で、これはどういうことかと申しますと、 もしキリストが復活しなかったとすれば、私たちクリスチャンはありもしない救いがあると言って信じ込んでいる最も惨めなものになるということなのです。これを読んで皆様どのように思われるでしょうか。あ、そうだ、自分はありもしない救いを信じ込んでいる最も惨めなものかもしれないと思われるでしょうか。で、確かにそのような疑いの思いが時には私たちの心に忍びことがあるかもしれません。しかし冷静に考えてみましょう。特に自分以外のクリスチャンのことを冷静に考えてみたいのです。そうすると、クリスチャンの魂の中にあるものが、虚しい思い込みのようなものではない、ということがわかります。まず、キリスト教の約2000年の歴史のことを考えてみてください。ありもしない救いを信じ込むのがキリスト教だったとすれば、キリスト教は2000年にわたって、世界の人々の魂を養い続けることができたでしょうか。また、皆様をキリスト教の信仰へと導いてくれた信仰の先輩たちのことを考えてみてください。その先輩たちの信仰が虚しい思い込みではなくて、確かな認識に基づいたものであったからこそ、皆様もその先輩たちを通して養いを受けて、キリストを信じる信仰の道へと導かれたのではなかったのでしょうか。そしてさらに、皆様の後に続く信仰の後輩たちのことも考えてみてください。その方たちは、皆様の信仰と生活が確かなものであると認めているからこそ、キリストを信じる信仰の道を歩もうとしているのではないでしょうか。言い換えますと、イエス・キリストが人類の救いのために十字架の上で死んで復活したという認識が確かなものであるということが、クリスチャンの信仰と生活において客観的に認められるからこそ、キリスト教は約2000年の間、多くの人々に伝えられ、受け継がれてきたのです。そして、私たち自身も信仰の道に入りましたし、私たちの後にも信仰の道に入る人が存在するのであります。で、そうしますと、今日の聖書の19節にある、クリスチャンは、すべての人の中で最も惨めなものであるという結論を、演繹的に引き出した推論のそもそもの前提が間違っていたのではないかということを考えなければなります。で、その前提というのは、死者の復活などないという一般の法則です。で、この一般の法則は言うまでもなく、無数にある普通の人間の事例から、機能的に引き出された一般の法則です。この一般の法則を導き出すにあたっては、イエス・キリストという神の子の事例が考慮に入っていなかったことは言うまでもあります。そうすると、死者の復活などないという一般の法則は、普通の人々の事例から機能的に導き出せるものに過ぎないのだから、それを神の子であるイエス・キリストに適用することはできないということになります。ですから、死者の復活などないという法則を前提にして、キリストは復活しなかったと、演繹的に推論することはできないということです。一言で申しますならば、死者の復活などないのだから、キリストも復活しなかったと結論するのは、新約聖書の時代から 今日に至るまで繰り返しなされてきた論理的な過ちに過ぎないのです。ただそのことが分かるためには、私たち自身の考え方が普通の人間に起こることが全てであるという狭い枠組みから、誠の神であり誠の人である神の子イエス・キリストにおいて起こった出来事を受け入れるという、もっと広い枠組みに私たちの考え方が移される必要があります。で、この考え方の枠組みの変化は聖霊の働きによって心の目が開かれることによって初めて可能になります。そして私たちの人生においては、苦しみの経験、苦難の経験を通して心が開かれるということがしばしば起こるのであります。日本ホーリネス教団という教派の牧師で、2020年に79歳で修行の生涯を終えて手に召された榊原博士先生という方がおられます。で、この榊原先生は吉也君という6歳の息子さんを交通事故で失いました。学校から帰ってきて吉也君が遊びに行ってくると言って出かけたところ、ダンプカーに轢かれて頭と顔を潰されて死んでしまったのです。で、愛していた息子を一緒にして失った悲しみのあまり、この榊原先生という方は教会を閉鎖して、牧師も伝道者も辞めて、そして人間も辞めたいと思ったそうです。ところがその悲しみを時間をかけて受け止めていく中で、次第に考え方が変えられていきました。そのことを榊原先生は次のように語っておられます。うちの息子の生涯わずか6年でしたけれども、私たち家族にとってものすごくインパクトを持って6年でした。子供だったかもしれませんが、お友達を教会に誘い、一緒にトラクトを配布に行き、家庭集会で一緒に賛美して、とにかく純粋だったことは確かですね。人間長生きするに越したことはないですけれども、どれだけ長く生きたかっていうより、どういう生き方をしたかっていうことが大切だと思うんです。そしてやがて、どんなに長生きしようが死は避けられません。もしそこに神様の御国での永遠の命という希望がなかったら、人生の目的は一体何なんだろうと思います。ただ元気で楽しく働いて、稼いで家族を養って、もちろんそれも素晴らしい意味はありますが、だから仮にこの世にあって死んだら終わりであるなら、そんな虚しいアンフェアなことってないと思うんです。でも神様は私たち人間すべてにフェアに永遠の命というものを備えていてくれているんです。それが功績とか功徳ではなくて、信じる者へ与えられる命だというのが素晴らしいことだなって思うんですよね。まあ、このように榊原先生はキリスト教の雑誌の中で書いておられます。で、この方は愛する息子の死という苦難を通して、人は死ねば終わりだという前提がキリストを信じるクリスチャンの場合には当てはまらないということを自分自身のこととして認識をなさったのでした。そしてキリストを信じるクリスチャンの場合には、キリストが死者の中から復活したという別の前提に立って生き方を考えなければならないということに改めて気づかされたんです。さて、私たちの場合は どうでしょうか。死ねば全てが終わりだという古い前提が自分の思いや行いを支配しているっていうことはないでしょうか。その古い前提を捨てて、死の彼方には復活があるという新しい確かな認識に立って、その死の彼方にある復活を目指してこの地上での歩みを一歩一歩進めていこうではありませんか。それがキリストの十字架と復活を信じる人に与えられた本当に素晴らしい、いわば特権です。死が全ての終わりだと思って生きていくのか、死の彼方に復活があるということを信じて生きていくのか、私たちはイエス・キリストの復活の出来事を信じ、そして私たちにとっても死の彼方に復活があるということをしっかりと信じて、希望を持って苦しみの多いこの地上の人生を歩み抜いていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、新約聖書の時代から死者の復活などない、キリストは復活しなかったと人々は考えていたということを聖書から教えられます。そして私たちも普通の常識上ならば、死者の復活などありえないし、キリストの復活は作り話だろうと思ってしまいます。ところが私たちが常識だと思っている、まさにそのことが人間の限られた経験の中で作られた前提であって、そのことはイエス・キリストには当てはまらないということを私たちは様々な経験を通して示されます。私たちがキリストを信じるときに、古い自分の自我やまた前提が打ち砕かれ、苦しみを経験しますが、またそこに新しい希望と出発があります。神様、このイースターの日、イエス・キリストは復活し、キリストを信じる者にも死の向こうに復活があるという、この希望を新たにして、これからの人生の歩みを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。